今日はサウル王への道ということで第一サムエル記10章1節から27節を中心に学んでまいります。私たちはリーダーを選ぶときにどのように選ぶのか、方法はいろいろあると思いますけれども、選挙をするっていうのが日本では一般的ではないかと思います。しかし聖書の中を見ますと、実は神様の選びということが出てきます。今日のところでも王が選ばれる、くじでそれを決めるということですけれども、その中にも神様が働かれる。そして大事なことは、その選ばれた人に求められるのは一体何なんだろうか。それは能力とか力というよりも、むしろ神様の前に謙遜であり、また神様に従っていく、その従順が聖書の中を通して見ていくと求められる最大のことではないかと思います。それはやがてのこのサウルの結末を見るときに、私たちはその違いが何であるのかということがわかると思います。そして今日の学びの要点の中にも出てくるんですけれども、この神の霊に満たされる、聖霊に満たされるということが、実は神に従っていく、そしてまた神の御心を知って自分の力を頼りとするのではなくて、神様にもう全てを委ねて従っていくっていうところが明らかにされてくると思います。まず最初にこのサウルの心について見ていきたいと思いますけれども、10章の一節のところには、このサウルはサムエルによってこの油を注がれるっていう出来事があります。で、旧約聖書には油を注がれる人が祭司と預言者、そして王がこの特別に油を注がれる、この一節のところに、主がご自分の譲りの地と民を治める君主とするためあなたに油を注がれたという言葉が出てくるわけです。だから王は特別に選ばれたものである。そしてそのことは、実は後にサウルがダビデの命を狙うということがあるわけですけれども、逆にダビデがそのサウルの命をこの、殺すことができる機会というのは2回あったわけですが、しかし彼は絶対に殺すということをしなかったわけです。なぜならば主が油を注がれたものである。そのことの上に、いくら自分が殺されそうになっても決してサウルの命を奪うということはしなかったわけです。ですからこの油が注がれるということはいかに重要なことであるのかということがわかると思います。そしてこの2節を見ますと、サムエルはこのサウルに対して今後起こるべきことを彼に告げたわけですけれども、メロバが見つかる、そしてまた父が心配してくれる、それからまた3節にはこのタブルのカシの木のところで3人の人に会うわけですけれども、そのうち1人の人が丸型パン3つを持っているけれども、この2つをくれるというようなことや、また5節のところには、ギブはエロヒムに着いた時に預言者の一群に出会って、なんとこの時に6節を見ると、主の霊があなたの上に激しく下り、あなたも彼らと一緒に預言して新しい人に変えられますということをサムエルはサウロに語ったわけです。で、このことが果たして偶然に起こることなんだろうか。こうした一連のことを見ていくならば、決してその一日のうちに偶然が偶然を呼び起こして重なっていくということは考えにくいことであるわけです。それはまさに神様がこのサウルを選んで王にするということの現れが明確に出ていると考えられるわけです。しかしなかなかこのサウルは自分が神様によって選ばれたということが信じられない。その一つの現れが16節に叔父に語っているところにあるわけです。このメロバは 見つかっているということは言ったんですけれども、なんとサムエルが語った王位のことについては叔父に話さなかった。おそらく彼の心の中にはまだ確信はないし、自分も一度もまたそういう経験をしたことがない。しかしこのサムエルが17節でミツパで民を主のもとに呼び集めて、そして彼がしたことは何かというと、この人々はもう自分たちの王を選んでくれと言って集まってきたわけですけれども、そこでこのくじ引きをする。20節のところにサムエルはイスラエルの全部族を近づかせた。するとベニヤミンの部族がくじで取り分けられたと。だんだんとこのくじ分けで、一人の人に、それが当たっていくということに、なるわけです。でこのくじ引きっていうのは、実はこれはもう公平なものであるわけです。この人が強いから、能力があるからという、もうそういう条件はない。もうくじ引きっていうのは公平に、まあ、どのようなくじでやるのかは聖書には出てないんですけれども、もうみんな平等、公平に選ばれる、そういうことがもう約束されている、それがもうくじ引きであるっていうことです。使徒が最後で一人選ばれる、その時にもクリスチャンの人たちがみんな集まってきた。もちろんどういうくじ引きしたのかわからないんですけれども、マッテアっていう人にですね当たって、彼がこの後継者になったっていうのが使徒の働き一章に出てくるわけです。またいいことばかりではなくて、ヨシアキ7章を見ると罪を犯したアカンのことも出ていますし、実はエステル記でこのプルっていうのが出てきます。そして今でもユダヤ人はプリムっていう日をですね大事にしているわけです。そのプリムっていう日がなぜできたのかっていうと、エステル記3章の7節っていうところを見ると、アガク人のハマンがこのユダヤ人をもう撲滅するという、それをくじで決めたということであるわけです。ところがそのことはもう大逆転して、エステル記の9章24節を見ると、そのくじで引いた日はまさにこのハマンが木の柱にかけられる日となってしまった。そして今でもユダヤ人はプリムの日をですね非常に大切にして、で、私もビデオで見たことあるんですけども、ユダヤ人の女の子が王女の格好をしてですね、でその日をお祝いする。そして英語でもくじ引きっていうのはプルっていう言葉を使っているわけですけれども、だからただ単に人間の公平とか平等とか、それ以上に神様の御心がなされるっていうことを、私たちはやはり厳粛に受け止めなければならないということを思います。そしてこのサウルは選ばれたわけなんですけれども、しかし彼は サムエル記第一の10章22節を見ると、荷物の間に隠れている、もうまだ信頼できない、恐れている、それは獅子のこのギデオンでも同じことであったわけです。ギデオンも彼は選ばれたわけですけれども、恐れる人であった。しかしそういう彼も神様からこの力が与えられて用いられる。そしてまたサウルも実は神様によって選ばれて用いられるものとなったわけです。選ばれた時にサムエルがサウルに言った言葉が7節に出てくるわけですけれども、この自分の力でできることをしなさい、神があなたと共におられるのですからということをサムエルははっきりと言ってるわけです。できることをしなさい、そして神があなたと共におられる。そして一日のうちに不思議な出来事が起こった。 まあ、6節には新しい人に変えられますっていうふうにサムエルは言ったわけですけれども、9節を見ると神はサウルに新しい心を与えられたというふうに出てきてるわけなんです。だから、まあ、この意味は一つは彼は決してこれで完全に新しい人に姿変わりをしたというのではない。彼の心の中に新しい心が与えられて、そしてまあ神様がまあ言われる通りに彼は最初は従順に従っていったわけです。ところが彼の心がだんだんと変わっていく。ですからここで神様はこのサウルに新しい心を与えられた。おそらく私たちもまあイエス様を信じますって洗礼を受ける決心をする、洗礼を受けた、じゃあ私たちは自動的に信仰がエスカレーターに乗ったみたいにスーッと成長していくんだろうか。まあ私自身の経験を考えるならばそれは実はありえない。もう逆にサウルのように自分勝手にもう自分の思い通りにこれをやりたいっていうようなことが出てくる。じゃあ私たちは何をなすべきか。それは一つは詩編の37編の5節のところに、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるっていう約束があるわけです。自分が行くべき道を果たして主に委ねているんだろうか、どれだけ自分が信頼しているのか、主が成し遂げてくださると、まあ、ダビデは歌ったということです。彼にはその信仰があった。サウル王とダビデの違い、おそらく見かけはダビデの方が背が低かったんではないだろうか。そして彼は末っ子でもう羊の番をしてるっていうような人だった。むしろ兄たちの方が戦場に戦っていくっていうような、もう選ばれに見かけてみるならば兄たちの方がふさわしかったと思いますけれども、いやこれは違うって言ってですね、エッサイにそのように言って、最後にもう末息子のダビデが呼ばれて油が注がれる。ですから人が見る目とまた神様が見られる目は違うわけです。そしてまた私たちはこのサウル王の姿から何を学ぶべきなのか、おそらく私たちにも弱さがあると思います。本当に自分がこんなことができるんだろうか、自分には全然力がない、自分はダメだ、そういう時があると思います。しかしペテロの第一の手紙の5章の7節のところに、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいとですね、そう言われているわけです。私たちは思い煩いをする、心配をする。だから神様信じたら心配はなくなりますよっていうんではないっていうことです。心配は同じようにあるわけです。じゃあ信仰は何が違うのか、一切を神に委ねる、それが私たちの信仰であるわけです。先ほどの詩編でもあなたの道を主に委ねよとあったわけです。まあ、ペテロの手紙では神があなた方のことを心配してくださる、神様が私を心配してくださる。サウルもその父はキシュはどうだったのか、もうロバのことは心配してなかったわけです。むしろ息子の命のことを父親は心配していた。それと同じように、いやおそらくそれ以上に、実は神様は私たちを心配してくださるんだ。だから私たちができることはもうその方に一切預けてお任せしていくということです。そうするならば主が成し遂げてくださる、その約束が必ず成就していくということです。だから私たちはどれだけ神様を信頼し委ねていくことができるのか、まあ、そこが サウルとそして次に出てくるダビデとの大きな違いだったんではないだろうかと思います。だから私たちもどのように生きるのか、それはもう私たちの信仰にかかっていると言っても過言ではないと思います。私たちも同じように神様からもうイエス様を信じますって言った時に新しい心が与えられて、まあ礼拝に行くとか聖書を読むとかお祈りをするとか、以前やってなかったようなことを私たちは心がけて、まあ、やっていくようになってきた。でも大事なのはそこからさらに、まあ、どうなっていくのか、それが今私たちの信仰が試されているところではないだろうかと思います。でも神様は私たちのことを心配してくださり、そしてまた神様ご自身が必ず成し遂げてくださる。私たちはそのことを信じて、主に従ってまた主の栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。